ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。1月24日富山県富山市において北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風共同公開収録が開催されました。今回の共同公開収録では藤井博久富山市長が登壇し、拉致被害者等を励ます公開メッセージ収録が行われたほか、新田八郎富山県知事のビデオメッセージも上映されました。また拉致の可能性を排除できない行方不明者である、いわゆる特定失踪者、八木忍さんの弟の八木秀夫さんと妹の板谷晴美さん、そして同じく特定失踪者水島新一さんの中学高校の同級生である広田喜一さんと加藤俊久さんからも心からのメッセージが発信されました。共同公開収録の後半では拉致被害者の救出を願うライブコンサートが行われ、地元富山県からは富山少年少女合唱団とコールアプリールが出演し歌声を披露したほか、ゲストとして歌手の大和さん、宇佐美由美子さんも出演し、それぞれ思いを込めた楽曲が披露されました。最後に拉致被害者全員が一日も早く帰国できることを願い、出演者および来場者全員でふるさとを合唱しました。本日は共同公開収録で収録されたメッセージの中から、特定失踪者八木忍さんの妹の板谷晴美さんと弟の八木秀夫さんからのメッセージ、そして特定失踪者新谷敏夫さんの妹の矢島文江さんのお手紙を歌手の宇佐美由美子さんによる代読でご紹介します。まず特定失踪者八木忍さんの妹の板谷晴美さんのメッセージをお聞きください。
姉ちゃんどうしていますか。妹の晴美です。兄の秀夫も店のあんちゃんも恵子ちゃんも元気です。みんなで姉ちゃんが帰ってくるのを待っています。会えなくなってから58年も経つんだね。ずっと待っているのに、つるわぎ思いをしながらずっと待っているのに、まだ助けてあげられなくてごめんね。地図の上では近いのに、毎日姉ちゃんのことを祈るとき、そこはとてつもなく遠い。体は大丈夫ですか。痛いところはありませんか。食べていますか。寒くはありませんか。笑えていますか。一日も早くこの豊かで美しい日本の景色を見せてあげたい。きっと笑って会える日が来るから、どうかその日まで体を大切にしていてください。
続いて特定失踪者八木忍さんの弟の八木秀夫さんのメッセージをお聞きください。
忍、わかりますか。弟の秀夫です。 忍が行方不明になってから58年経ちます。東京に行ったのではないかと母ちゃんと一緒にいろいろなところを探したけど見つけることができませんでした。北朝鮮による拉致の可能性が高いということで潮風では以前も呼びかけ今回も呼びかけています。妹の晴美、弁償店の恵子ちゃん、あんちゃん、荒屋のひろちゃん、みんな忍の帰りを待っています。現在日本政府が交渉してますので帰れるようになったら安心して帰ってきてください。忍、お体を大切にしてください。いつまででも帰りを待っています。弟秀夫より。
最後に、ご体調不良でご出演は叶いませんでしたが、特定失踪者新谷俊夫さんの妹の矢島文江さんからお手紙をお寄せいただきましたので、共同公開収録当日、矢島文江さんと親交のある歌手の宇佐美由美子さんが手紙を代読されました。お聞きください。
食べるものはあるの？着るものはどうしてるの？病気の時は？北朝鮮に連れ去られた多くの人々はどうしているのか。自分が最先端の医療を受けた今、さらに強く思います。きっと救出を待ちわびながら生き抜いている方々はたくさんいらっしゃると思います。兄さん、年お兄さん、早く会いたいです。穏やかに暮らしてほしい。富山のおいしいものをたくさん食べてほしい。あったかいお布団でゆっくり寝てほしい。兄さんのいなかった時を取り戻すようにたくさんおしゃべりもしたいです。私の家族も待っています。残念ながら父さんも母さんも兄さんの帰りを待ちわびながら亡くなりました。一日も早く家族の元に帰れる日を夢見て必死で生きていてくれると信じています。私も兄さんに再会できるまで病と戦いながら頑張ります。必ず会えます。思いは一つで一緒に頑張りましょう。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
2月12日に、北朝鮮の金与正、朝鮮労働党中央委員会の副部長が、去る1月に、発生をいたしました韓国の無人機が北朝鮮に、侵入した事件というものに対する談話を、また発表をいたしました。そこで注目されましたのは、まず一番最初にですね、冒頭に、金与正氏は、韓国のチョン・ドンヨン統一部長官が、この無人機侵入事件について、公式に遺憾を表明したということに対して、比較的に常識ある行動だと、そういう評価をしたことであります。これで、実は北朝鮮は、韓国の位置づけといいます。韓国を自らにとっての最も敵対的な存在だとする、従来の評価、姿勢というものを改める可能性が、もう極めて、高くなったと言ってよろしいかと思います。 まあ、それは、昨年の8月14日の、キム・ヨジョン談話というものを振り返ってみると、極めてわかりやすいということになりますが、まあ、この、8月14日のキム・ヨジョン談話というのは、まあ、韓国のイ・ジェミョン政権がです。南北関係の改善というものをやはり希望していると。それを何とかそういう方向に、持っていきたいと考えていると。まあそういう姿勢を示したことを、まあ、完全に否定をいたしまして。そして韓国というのは、その正体において、最も敵対的な脅威勢力、北朝鮮にとって最も敵対的な脅威の勢力なんだと、そういうふうに非難をしていたわけでありますので、韓国の南北関係改善の努力というようなものは、まあ、一切、評価をしないという立場であったのが、まあ、去年の8月14日のことであったわけでありますが、まあ、それは今年の1月に、まあ、韓国の無人機が北朝鮮内に侵入するという事件が起きたと。そしてそれに対してすぐ、まあ、韓国側は、それによって緊張を激化させる気がないということを、まあ、発表したわけでありますし、まあ、そして2月に入れば、北朝鮮の要求を受け入れる形で、チョン・ドンヨン、統一部長官が遺憾を表明する。まあ、遺憾表明というのは謝罪表明ということにもなるわけですよね。まあ、そういう、韓国側の姿勢を北朝鮮は評価する。キム・ヨジョン氏は評価するという、ことをやったわけであります。まあ、1月10日に示されたキム・ヨジョン談話というのは、韓国の国防部がです、北朝鮮を挑発したり刺激するような意図はないんだと、まあ、そういう公式的な立場を明らかにしたことを、まあ、個人的な自分の見解だと断った上ではありますけれども、それは賢明な選択であると。評したいんだという、まあ、評価を、キム・ヨジョン氏はいたしました。昨年の8月の段階では、韓国が何とか関係を、改善したいという姿勢を示しても、それを無限に、拒否していたのに、今年の1月は、無人機を北朝鮮に侵入させるという、まあ、事件が起きたにもかかわらず、それに対する韓国政府の姿勢というものを肯定的に評価するということをキム・ヨジョン氏は示したわけであります。1月10日のキム・ヨジョン談話というのは韓国の国防部が北朝鮮を挑発したり刺激したりする意図がないんだと、まあ、公式な立場としてそういうことなんだといったことをそれは賢明な選択であると評価したいんだと言って、述べたわけでありますが、それはもう昨年の8月とは全く異なる評価であったと言っていいと思いますし、そしてまたこの2月に入って、チョン・ドンヨン統一部長官がですね、遺憾表明をしたことを、キム・ヨジョン氏はまた評価をしたと。まあ、この遺憾表明というのは、まあ、いわば、謝罪表明ということにもなりますので、それを肯定的に見たということであります。で、まあ、そうしますと、まあ、北朝鮮はもう、すぐ急騰、第9回、党大会を迎えますが、まあ、その急騰大会以降の5年ということを考えた際にはですね、韓国を最も敵対的な敵だと見るんではなくて、 いわば新たに主権国家対主権国家の、国家対国家の関係というものを、まあ、定着させていこうと。まあ、そういうことを今考えてるんだろうと、伺われるわけでありますが、まあもちろん、だからといってすぐ南北対話の再開、関係改善の具体的な動きに、それが繋がっていくとは考えることは難しいと思います。まあ、まずは、北朝鮮にとってはアメリカとの関係を改善するということを試みた上で、それがうまくいった暁にはですね、その上に南北関係もとりわけ経済交流という点で考えていくという姿勢を取っているのではないかと考えられます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。1月24日に富山県富山市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 富山では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録された宇佐美由美子の途切れた道しるべをお届けします。 いかがでしたでしょうか。宇佐美由美子で途切れた道しるべをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。